ということでね、うん、まあお送りしておりますけれどもね、本当に、
はい、
やっぱりなんかスマートになりたいですよね。
体が、
あ、体ももちろんスマート、今81キロなんですよ。
あ、81キロもあるんですか、チェリーさん。
でね、う
ん、
もうここどうでしょう、しばらく体重測ってなかったんですよ、
うんうんうん、
昔この番組でダイエット企画でやった時ね、まあ、中野さんいなかった、おっかんがおった時ね、うん、体重計僕自腹で買ってスタジオに備え付けてたんですよ、
うん、
体脂肪も測れるってやつ、
はい、
でまあ一旦もう家に持って帰って、うん、家でも使ったりしてたんですけど、うんうん、まあ結局まあ、80キロ超えたらどうでもよくなってくるじゃないですか。
そういうもんなんですかね。
もうだって見たくもないじゃないですか、80を超えた自分。
逆に見た方がいいですよ。
いや、もうそれ見にくい自分は見たくない。僕はやっぱりいつも奇襲のエータでいたいし、
80キロを超えて、ええ、そんなエータさんにそんなダメです、迷惑かかるから。
いやいや、エータカエラの中でいたい。
名前を出さないでいただきたい。いやいやいや、
そういうあのなんか髪の毛ちょっとチュルッとした感じの、ね、なんかそういう男、なんかちょっと影のあるみたいな、うんうん、そういう男でいたいのよ僕は。だから見てなかったんですよ、
うん、
でこの間まあ体重計引っ越してきたところに持ってきたんでね、
うん、
ちょっと乗ってみようと思って、
うんうんうん、
パッて乗ったらまあ81キロ
わ
で、まあ、前も言ったけど体年齢っていうのがまあ出てくるんですけどね。
はいはいはいはい、あのいろいろ総合して、
そうですそうです、
今自分が何歳ぐらいの肉体なのかっていうのを測ってくれる機能、ね、
41歳やったんですよ。
微妙な、
ずっと変わらないんですよ、ずっと41歳なんです。
え、41歳ずっと、
はい、ここ何年か。
あ、じゃあそれはキープしてるのかもしれない。
いや、それキープ引く止まりにも程があるでしょ
う。だいたい10歳ぐらい上
ね、
今
そう
ね。だから もっと前は
もうちょっとしたら41になって、うん、多分
追いつく
んかな、うん、奥さん乗ったんですよ、
うん、
そしたら28歳やったんですよ。
わ、
実年齢よりだいぶ若いんですよ。機械壊れてるんちゃうかなと思って。
違いますよ。
あれね、事前に身長とか体重とか年齢を入力するんですよ、
うんうんうんうん、
で機械が自動的に計算をしてくれるという仕組みなんですけどね、
うんうん、
おかしいやないかと。
28歳はでもそうでしょう。
いや、
だって日頃のその生活、
そんな大して運動もしてないでしょ奥さんもね。
でもやっぱり食べ物とか
一緒のもん食べてますよ。
2合も食べませんし。
いや、2合やけどそのうちの 0.5 合はね、奥さんが食べて、あとの 1.5 合僕は食べるわけじゃないですか。
もうなんかええことないかな、もう言わないですし。
言わないね。
やっぱり健康なんですよ、
うん、納得できないし、うん、まあ、受け入れたくない事実の一つではありますよね。そういうあの健康が良くないというかね、その体年齢が41っていうのは
これちょっと考えていかないといけません ね。
そ
うね。
でもだから早く41になってほしいなって思ってるんです。
逆にね。
そう、
うん、
だやっぱり人間っていうのはその、僕昔から老け顔やって言われてきましたけど、
うんうん、
だんだん老け顔やって言われながらも年取ってきたんで、
うんうん、
実年齢に近づいてきてる、
うんうん、
いつか追い越すと思うんですよ本当に、
うんうん、どこかで若いねって言われる瞬間が来るかもしれない。
そうなんですよ。だからそれが41じゃないかと僕は今見てるんですよ、
うんうん、
まあ、見た目も体もね、
うん、
今までずっとそうやって年いってるとか、まあ、僕中学の時のあだ名おっさんやったんですけど
中学からじゃないですか。
おっさんとか親父とか
親父
やったんですけど、それがいよいよその抜く瞬間が、
うんうん、
もうまああと10年弱で来るのかなっていう、
うん、それは楽しみですね。
そうだ、からこれからの10年っていうのは非常に大事な10年になるのかなって思ってるんですけどね、
う
ん、
そういうことを考えてるっていう心がスマートじゃない気もしますよね、
う
ん、
そうかな、
うん、
いやというのはね、うん、そのスマートの本質はその話をしたかったんじゃなくてね、
うん、
立ち居振る舞いの話なんですよ、
うんうん、そっちのスマート。
中川さんなんかおごられ慣れてるでしょ。
そんなことないですけどね。
あのミスおごられですわ、
も
う毎晩毎晩おごられ、
おごられ毎晩
お世様ですってずっともうハワイからニコとしたらそれで OK みたいな、あとは遠慮せんの食べて、はい分かりましたパクパクパクみたいな。
そんな遠慮 します遠慮は、
遠慮はして、
遠慮しますよ。
遠慮はするんか知らんけど、まあ、パクパクニコニコパクパク、
うん、最終食べるんですけどね。
でしょ、でないですか、
うん、
だから僕なんかどちらかというとおごられ慣れてないというか、
チェリーさんは、うん、そうか、
でも中川さんと比べたら比較論ですよ。
いやいやいや、
ま、どちらかというと我々放送局の人間ってね、やっぱりよく言う話ですけど、こう物もらったりとか、
うん、
多い商売じゃないですか。
何かしていただいている感じ、
そうそうそう、
ね、ありがたい。
だそれは多い人よりそういうことは多いはずなんですけれども、うんうんうん、やっぱりそのスマートじゃない、
うん、
なんかこういまだにこう どうしようかなみたいな、
うんうん、お会計の時どうしようかなみたいな
とか、
う
ん、どこまで食べようかなとか、
そうです、今日はごちそうだよって言われて、
そうそうそう、
宣言されていく、
そう
お食事会の気の使い方、
そうそうそう、
はい、
これはちょっとまだわからないんですよ。なんでそんな話するかわかります？
わかりませんよ。
いや、この間あの奥さんの家族とちょっと食事行ってそれでちょっとそういう話、緊張もするじゃないですか。
緊張しますね。
ある程度は、ある程度はね。
そうですね。
うん、なんやかんや言うても、うん、僕もそこはスマートに立ち振る舞いたいと思うわけですよ。
うんうんうんうん、
ね。とは言いながら、
うん、
もうい
つものチェリーさんの感じで、ね、
うんうん、いやもうどうしようみたいな、まあ、どこ座ろうからですよまずは。
ああ、その席の上座はどこかとか、
そう
考えますもんね。
回転寿司屋の上座ってどこになるん
だよ。どうなんでしょう。
やっぱり例に近い方が個人的には上座かなと思うんやけれども、
奥の方がいいんですかね。どう手前、 流れる
もうほらこの時点でもうね今までの常識が通用しないわけですよ。
わかんないですね。
どうよこれ。
ね。
で、あと、僕、あんまり回転寿司屋で注文しないタイプなんですよ。いつもこの番組でも先導言ってますけど、流れてきたものしか食べない男。
うん、そうですね。
でも、それって、どちらかというと世間の非常識なんよね。普通は、まあ、好きなもん注文する。
ね、
そうそう、じゃない
ですか。お客様のために、レーンに流れてくる。
そうそうそうそう。ね。それが、まあ、普通じゃないですか。
うん、そういうこと多いですね。
うん、でも、そうやって、こう、みんなと一緒やからって言って、こう、普段せえへんことをするっていうのも、それはそれで気使うじゃないですか。その辺ですよ。
ああ。
まあ、僕は結局、その日は全く注文しなかったです。
貫いてるじゃないですか。
貫く男です。参りましょう。せーの、らしくあれ。
芥川龍之介作、蜘蛛の糸。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽朗読教室25期山本和美です。皆さんぜひ一緒に体験してみませんか。
和歌山放送朗読教室7月1日開講、ただいま生徒募集中。詳しくは073-432-7151和歌山放送事業センターまで。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はい
はい
はい、ちょっと労働教室はイメージして
ますいい声でね、喋りたいもんです、
はい、ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーは中川智美アナウンサーの、日常に迫っていこうというコーナーです、
うん、
まずはマイペースなブログのコーナ
ー。
へー、うん、まだへーって何も言ってないからコーナー名しか言ってない
あ、そうですか、うん、
ここはへーじゃないから。
あ、そうでした、
うん、そうです。
で、間違えた。
マイペースなブログのコーナーさあ中川さん、今週は
ですね、ポップカルチャーフェスティバルに行ってきました。
あのマリーナシティで行われた、
この間の土曜日
曜に。去年も行ってたよな。
行きました行きました。
すごいな。
前回はね、秋ぐらいだったんですかね。
あ、そうでしたかね。
ちょっと寒かったような思い出があって、その時は水木一郎さんがスペシャルゲストで来るというので、そのステージを見に行ったんですけれども、
は
い
は
い、
ぜーっと
今回はですね、We Are を歌っているワンピースの We Are the World。 すごい大物すごい海外からのビッグサプライズゲストです
ね。みんな集まってきて、
うん、We Are the Children みたいな。
そうそうそう、
横のあの
そうそうそうい
や違うんですよ。
違う、知らん。 We Are、
We Are はあのワンピースの主題歌、ね、We Are とか We Go とかね、あるんですけど、
融合書店やったら知ってるけど、アベノにあった、
それは知らない。
もう閉まってもって、
あ、そうです。
喫茶スワンの横にあったんやけど、
残念ですね。喫茶スワンは営業してるんです。
喫茶スワンは営業して
る。あ、よかったよかった、うん、ねえ、うん、違うんですよ。北谷博さんというあのアニソン歌手の方、
そうなんや、
のライブがあるというので行ってきました。
あ、そう。
むちゃくちゃ盛り上がってまして、
そう、
で前回と同じくやっぱりコスプレの方も結構いらっしゃって、でステージの前の方におたげエリアっていうところがあるんです。
自由にこうパフォーマンスができるわけですね。
でアイドルの皆さんとかも出てくるので、はい、そういう時とか乗りたい時とかにみんなでおたげをそこで披露する、うん、でその後ろに椅子があって、で あとは立ち見でこう見られるような感じのステージなんですけど、北谷さん出てきたらもうすごいね、
いわゆるもう会場のボルテージは一気に最高潮っていう、
最高潮、
よくある健康です、ね、
みたいな、
あ、
うわわわわわわっていう感じでしたね。
なるほど。そこで僕ワンピースは見たことないんですよ。
え、
まだ放送やってんの？
やってますやってます。
まだ
やってますね。
あの下ペロって出したやつやろ。
下ペロ、
帽子斜めにかぶってペロみたいな。
それ人空です。
あ
人数ですよ。1990何年とかにやってて。
ごめんごめん、こっちになってるわ
それはあの寝人の風助ですよ。
そうなん、うん、人空じゃないの、
人空の風助の声は
一緒じゃん。人空とワンピースって
違いますよ舞台が全然違うから。
そうね、作者も違うの、
作者も全然違います。
そうかい、
はい、
そうかい、
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 おじいちゃんみたいな、
うん、おじいちゃん、そうかい、
そうかい、どうない、
どうない、そうなん、
違います、
はい、一緒だと思ってたわ。人空やと思
って、人空はあの、うん、あれです、忍者とあの忍者の術と、うん、その体術みたいなのをこう合わせた、空手を合わせた、うん、あの独特の武術を扱う武術集団なんですよ、
う
んうん、人空の話はまあ置いといて、
ワンピースよ。
ワンピースは、うん、海賊王に俺はなるって
言
って麦わらのルフィがいろんな仲間と共に旅をする話です、
うんうん、海賊王にはどうやってなれるわけ？その各地の海賊を倒していくということ？
それがね、うん、伝説の海賊っていうのがいまして、うん、その伝説の海賊がこの海のこのどこかに
どこかにいる
お宝があるみたいなことを言い残して、
ぼやっとした情報やな、それ、
うん、死んでしまうんですよ。
あかんがな、それ信用できへん、
う
ん、
で、うん、それを探しにもう数々の 海賊たちが旅をし始める。そのだからうちの一人が
ルフィ。なるほど。いくつかある海賊集団のうちの一つがルフィ率いるなんとか海賊と
麦わら海賊団なんです。
あ、うん、なるほど。
ま、と言いながら私も毎週見てるわけではないので、
そうなんで仕事もあるから
最近はちょっとご無沙汰だったんですけど、
でその歌を歌ってるのが
北谷博さん、うん、はい。
それ以外にはどんな歌を歌ってるんですか。
あとはですね、アニソン結構歌ってるんですけども、うん、ジャムプロジェクトという、
ジャムプロジェクト、
あのアニソン歌手のユニットにも入っています、
はいはい、ね、あ、そうなんや、はい、いろいろ歌ってはる人ない。
歌ってますね。
え、一人で行かはったんですか。
いえ、うん、同じく北谷さん好きの、うん、人と。
まあそうです。ぼやかしていただいたらいいんですけど、
女性
男性、あ、女性、はい、
来ましたけども
仲いいな。そうですか、
できました。
やっぱりライブはいいですよね。
いいですね、うん、で生で初めて歌声を聞いたので、
そうやな、
わあ、もう本当にCD 以上の凄さと思いながら、
ね、やっぱり生の方が歌うまいね。そうですね、みんなね、うん、いいですよね。
お料理がお好きだそうで、
あ、ご本人が、
MC で、 MC の時に、まあ、和歌山って美味しいものがいっぱいあるんですけど、そういうのを使って何か作るならどうしますかという MC さんの質問から。
誰がしかやったの。
女性の方でした。
はい、中川さんじゃないの。
いや、行きたいですね。
そういう仕事こそ中川さんに回ってくるべきじゃないの。
ポップカルチャーといえばぐらいに ね、
ね。
いや、ダメか。
中川さんはポね、オモカルチャーが得意かもしれません。
オモカルチャーって何ですか。
ポップカルチャーに反してオモカルの方があれかもしれませんけど、
サブカルですよ。
そう、サブじゃなくてオモカル、
好きなんですけど、
ね、
ぜひね、読んでいただいて、
ね、中川さん
ここで PR するのもどうかと。
いやいや、いいんじゃないですか。敵、はい、和歌山で今中川さん以外に敵にいます。だって、
いっぱいいらっしゃいますよ。いっぱいいらっしゃいますけど、まあ、一回 ね、
ね、そんな仕事もね、
ぜひへへへみたいな、関係者の皆さん、
で、まあ、その質問に対して、
質問に対して、うん、みかんとか柑橘類とかね、そういうのもあるし、うん、あと柿も美味しいし、
ね、
梅も美味しいしとかいう話で、うん、そういうのでドレッシングを作って、うん、タイのカルパッチョを作りたいです。
なるほど。
かなり本格的じゃないですか。
そうやな、
ねえ、
う
ん、で、わ、おしゃれなことおっしゃる方だなと思って、うんうん、そのあたりもこう感動しながら、うん、でツイッターを後で見るとお料理を結構どう、うん、その写真で載せてて、これを作ったみたいな、すごいお料理上手なんですよね。
そう、
ね、まあ、そういうもう感化されつつ、うんうん、いいな、いいもの食べたいなと思いまし て、
北谷さんのなんかタイに行けんしゃんや。ハンバーガー食べに行きます。
ハンバーガーじゃないです。もうハンバーガーの気分ではなくて、
ああ、そうだよ、
な
んやろ、てっちり、
和歌山マリーナシティホテルの中にある、
うん、色彩
イタリア料理のお店に行ったんです。
なるほど。
で、ランチを
ランチ
いただきまして、
いただきまして、
はい、
よろしいな。
おしゃれランチ、
いいですな、
はい、昼からいいもん食べましたよ。
僕が餃子2人前と天津チャーハン食べた時に。
そうそうです。一方その頃、
一方その頃、優雅に海辺でランチでございます。
そうでございます。景色もいいですし、あそこいいですね、すごく。
いや、僕食事したことないね。
私も2回目ぐらいだったんですけど、ぜひ行っていただきたいですね。
うん、
はい、こう海が見えて、ちょっとヤシの木とかあって、うん、
仕事でしか行ったことないの。
いや、いいんです
よ。泊まってみたいといっぺん思ってるんです
か。そうなんですよ、泊まりもね、いいらしいので、私も1回行ってみたいなと思ってるんですけど、ね、まあ、機会があったらね、泊まりたいです、ね、ゆっくりしたいですね、温泉もいいですからね。
あ、
紀州黒潮温泉ありますから。
そうなんや、はい、来週ぐらい泊まりに行く。
行ってきてください。
我々で。
いや、行かないです。
のんび、別にあれやん、ベッドは別々で。
当たり前じゃないですか。何言ってるんですか。
ツインで。
いや、ツインじゃないですよ。嫌ですよ。
あ、そう。
いや、
あ、僕いびきかくからね。
そういう問題じゃない。
そういう問題じゃない。横向いて寝るようにしてる。
いや、だいぶ改善されたという話も聞きますけど、
ね、
う
ん、改善された説もあるんやけど。多分気使って奥さんが言ってくれてんじゃないかなと思う。
ランチの話していいですか。
あ、どうだ、ごめんごめん、忘れた。
そしてね、はいはい、前菜で海鮮サラダが出てきたんですけど、それこそカルパッチョ風のね、
うん、
そしたらね、マンゴーのソースがかかってて、
まあ、今マンゴーって旬なん、よう出てくるね。
やっぱり夏先取りだと思うんですよ、これは。
そうなんや。
で、こう暑い日にね、うん、マンゴーが出てきて、あ、もう夏なんだなっていうのを感じた今日この頃でございます。
いや、で、そういう意味ではね、ほんまもうね、うん、もう梅雨近いでしょ、
うんうん、
もう夏近いですよ。
そうですよ、もうね、
また今年の夏も中川さんまた水着買いに行かな。
うんうん、水着、
うん、夏といえば中川さん水着買いに行くじゃないですか。
そんなに毎年行ってませんよ。
いや、今年も行かないと。
だいたい同じやつで行ってます。
いやいやいや、そろそろもう新しいやつね。今年の流行りのやつをちょっと。
流行りってあるんでしょうね、
毎年
ね、
三愛水着ショーみたいなやつ、よう動画で上がってるじゃないですか、ニュースサイトに。
よく見てますね。
一応チェックはしてるんですけどね。
そこでしか見ませんもんね。
そうね、海なんかもう15年ぐらい行ってないからね。冬の海は行ってますけど。
ねえ、うん、ポツンってこう一人でね、砂浜座ってザザーンみたいなね、そういう時しか行きませんからね。
行かないですからね、うん、はい、まあ、チェックしていただきたいと。
水着ね、まあ、検討したいなと思います。
前向きにご検討よろしくお願いします、はい、ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース。 和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、うん、変わる、
うん、
ね、いろんなもの変わっていきますね。時代も変わる、
まあ
ね、
顔
も変わる、
変わってますよ。
趣味も変わると。
趣味もね、うん、うんうんうん、
マットが変わりました。ブルースタジオの
マット、
ブルースタジオっていうか、まあ、オレンジスタジオとまあ隣同士なんですけど、うん、スタジオ入った上がりかまちのところにですね、うん、汚いマットがずっとあったんですよ。
そう、それもね、靴を脱いで上がるスタイルのスタジオなんですね、う
ん、そう、ドキンのスタジオなんでね、
あんまりないんかな、はい、
で
その汚いマットのところを踏んで
スタジオに入って
なんじゃこりゃ。
もうね、汚いって別にね、なんかボヨヨンってなってるとかじゃなくて、うん、なんか色が
ね、色が
なんか白でもなく、うん、黒でもなく、うん、グレーでもなく、うん、なんかドヨーンとした色、
茶色と黒を混ぜたような。
そうなんですよ。だから要は白が劣化して肌色になったみたいな汚さだったん
で誰も洗濯しないんですよね。
でもだから中野さんもだから、この正味この会社10年弱いて、
入ってますけど、
ずっとあるよね。
ずっとありましたから。
よね。でこのスタジオって2003年ぐらいに竣工してると思うん で
多分そのちょっと後に我々入ってきてますから、はい、そうそう、
ずっとある。
ずっと
下手したらほんまスタジオできた時からあるんよっていうぐらいで、うん、まあ、それを見かねたね、熊さんディレクターが、うん、もうやめましょうと、
うん、
汚すぎるでしょと、
捨て
で捨てて、うん、新しいの買ってきてくれたんですよね。
ねえ、いいマットになりまして、
分厚いね、うん、そういう意味で言うとスリッパもついに、
スリッパも徐々にこれ変えてたんですけど、捨てたり新しいの入れたりしてたんですけど、ついにまたニューフェイスが登場して、ね、たくさん
前のスリッパも思い出深かったんですけど、いただき物で ね、
う
ん、
そうですね、
あのこの今までのスタジオが、ま、スリッパがまた汚かったんだそれまでのスリッパが、
スリッパだから3代目に入ってるんですよ。
そうそうそう、前のスリッパってなんか病院のなんかスリッパみたいな、
あー、そうだったかもしれません。
なんか体育館とか学校で使うような、うんうん、ビニールの、
ちょっとあまりにボロボロなんで、
そうで、ちょっとね、ある方がプレゼントしてくれて、うん、やつ、折りのやつをね、
いいのだった
で、でもそれももう10年近く、
そうだから長持ちだったんです
ね、うん、でもそれもいよいよなんかベローンってなってきたりとかしてて、はい、どうかなと思ってたら、ついにスリッパも入れ替え、う
ん、ね、また新しい気持ちでね、
そうですね、
変わって、
やっぱり物って長年使ってたら劣化してくるんですね。
そうですよね。だからそういうものを見てると、ものを大事にしなきゃという心と、うん、自分もこうなかなかこう保っていかなきゃいけないなっていう気持ちになりますよね。
あ、そんなとこまで考えますか。
なりますよね、やっぱり
資料深い方ですね、うん、自分を保ってると思いますけど、まあ、そんなね、変わるといった話でございます。美声、
ほ
ー、あ、もう一回、
ほー、わかんないですけどね。
そうそう、それそれ、う
ん、なんかオペラをイメージして
まあ中川さんのことなんですけどね。
え、そうですか。
なななななななななななな、
どうしたんですか、なな言って、
作文で歌声披露
聞いてました、
あの私の作文という番組ありましてね、はい、小学生中学生の、ね、子供たちが、応募した作文をですね、女性は子供、女の子の子供の作文は中川アナウンサーが、で男の子の作文は北尾アナウンサーが、はい、朗読するという番組ございます。
ありがたいことに担当させていただいて、ね、もう何年ぐらいですか ね結構なります。
なりますよね、はい、でその、中で性比べという、はい、性比べというか、あのね、
性比べという5月5日の歌がありましたね。
性比べ、恋のぼり、性の
性比べ、
性比べか、はい、ね、それをいきなり中川さん歌い出す。で結構長く歌ってたっていう、
まず冒頭に歌詞が書いてあったんですね、はいはいはい、でと歌っていました、
うん、
という文章だったので、
あ、
これは歌うんだなと思いまして、うん、性比べの歌ちょっと自信なかったんで、うん、いろんなところで聞いたりとかして、
まあ、今朝の童謡もね担当してましたから今も担当してんか、
うん、で聞いて、あ、こんな感じかな、うんうんってこう練習して、うん、合ってますかってこう確認とか他の人に聞いてもらってして、で、臨んだんですけれども、
ええ、
どうだったでしょうか、ね、
あ、よかったんじゃないですか、
いや、
そういうね、作文で歌声披露、あともう夏になったらまたあの北尾さんの恒例 の花火の音披露、
花火が、ね、花火 SE
ヒューパー
ン、あれできませんよ、なかなヒューマンビートボックスですよ、
ヒューマンビートボックスやし、
すごいんですから、
サウンドコピーさんやったっけ、芸人さんでいてたよね、
あー、ああそうですよね、
ずっとそういうネタする人ね、
すごいんですよ、
ありますけどね、ヒゲちゃんパソコン衝動買いするって
らしいですね、
ちょっとメモでしか知らないんですけど、うん、あまり衝動買いしたことないんでちょっとわからないですけど、
ね、パソコンって衝動買いする感じじゃないんですけど、うん、なぜですかと聞いたら安かったという、
やっぱりそういうことだよね、だから、はい、もうこの値段そこねでこれしか今買わなと思った時にやっぱり買い時なんですよね、
うん、ただパソコン、今のパソコンが使えてるから今買わなくていいかなっていう気持ちも、
う
ん、私たちあるんでしょうけど、
そうやね、
そうじゃないんでしょうね、
そうじゃない、
詳しい方は、あ、今このモデルでこういうのがあったらこれは買っとこうっていう、ね、
あるんですよね、これはどうなんかな、 運動会の季節ということでね。
ねえ。
ねえ。先週運動会多かったんですよね。
そうですね。
うん、和歌山市内ね。
うん、お天気心配だったんですけど、うん、なんか大丈夫だったみたいで。
ねえ、う
ん。
で、実はそうなんですよね。うん、それこれを。ねえ、
とある、ね、ディレクターも子供さんの運動会に参加したそうで、そうなんよ、
H ディレクターね、うん、参加して、徹夜明けのディレクター本気でこけるっていう、パン食い競争に参加したらしいです、
今のねパン食い競争ってなかなか凝ってるみたいで、うん、
まず平均台の上を歩いて、
あのバットで頭ぐるぐるってやって平均台だったか、どっちが先だったか忘れたんですけど、
平均台の後ぐるぐるです。
ああ、ぐるぐるでした、
うん、グーグルした後平均台絶対乗れないですもん。
そうですよね、うんうん、でそこでこけたのかなと思った。
いやいやいや、ぐるぐるってした後、およよって体がこう、よドデーンコツ。
あー、徹夜明けなんでね、うん。
その前の日4時まで仕事してたという。で、まあ同じ小学校の運動会に藪下正人夫妻もいてたっていう。
ねえ。元気な夫妻ですね。
そう、うん。すごいなと思ってね。
いいですよね。ねやっぱ一曲披露
あしてないやろ、運動会。
ないです。
エスプレッソではない。
エスプレッソではないっていうのは、
ムツロさん紙コップのコーヒーを買おうとしたら5ミリぐらいしか出やんかったわ、苦い。
あるんです、あるんですよ、
たまにあるよね。
前にこの番組でもお話ししました、はいはいはい、私もね、うん、あれから買うたびにその現象になりまして、
なんとま
運が悪いんでしょうね、うん、でこの間もその
ラッキーガーデン、
半分ぐらいしか入ってなくて、しかもホットをしたのに冷たいの、
うん、最悪やん、最悪やん。
これはと思って、うん、あのついメモをしてしまいました ね、
まあ、エスプレッソといえばね、うん、あの技術の部屋にもあのコーヒーのエスプレッソマシンがある。
コーヒーマシン、
あれ使ってんのかな。
いや最近聞かないですけど、ね、
気になる、誰が飲んでるのかなと思って
飲んだことないですし、
ね、非常に気になってるんですけど、
う
ん、昔あの技術の、ね、ベテランの H さんが、はい、取引先の通信会社の人とか来た時に、うん、そそくさとあの紙コップの自動販売機で買って、
買ってました、
ニコニコしながら運んでるの見たことあるんですけど、
うん、
ね、
どう活用してるんでしょうか、
ね、ということで裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
WBS 和歌山放送、和歌山局と串本局は1431、田辺白浜局と引川須美局は1233、橋本と高野山局は1485、御坊と新宮局は 1557kHz でお送りしています。